stories and memories from the dear olds on Hits FM 76.5.
時刻はお昼12時28分回っています。続いてのコーナー、ワクワク高山市民活動団体の皆さんにご出演いただきます。今日はですね、ご出演はモフコヒダ、けさまるさとみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
モフコヒダ、もう名前が可愛らしいなというふうに
そうなんですよね。イメージをちょっと何とかしようと思ってそんな感じになったんですが、
はい、はい、ちょっといろいろですので、はい、教えていただきたいなというふうに思いますけれども、はいはい、まずはモフコヒダのご紹介からお願いしていいですか。
はい、はいはい、まあ、活動内容とかっていうものは、はい、まあ、犬猫に関するものになるんですが、
はははは、はい、
あの家庭の中とかね、地域でたくさん犬とか猫とか、まあ、その他の動物見かけるんですけれども、意外と困って見える方が多いんですね。
困って、
どうしたらいい、あのうまくしつけがいかない、まあ、近所の猫さんが来るとかね、いろんなことで誰に聞いていいか分かんないっていう、こうお声をたくさん聞くもんですから、そういったものの、まあ、ちょっとしたね、あのご相談の入り口になれないかなと思って発足したというところです。
あ、はい、そうなんですね、はい、あのそのペットとの、まあ、共生の仕方とか、ね、はい、しつけとか、
そうです、ね、
トラブルとか、は
い、お医者さん行くほどでもないし、
あ、なるほど、
ショップさんに行ってこれは聞いたらいいものか、うんうん、もしかしたら自分のしつけ方法が悪くてこんなになってるんじゃないかなんて思うと誰にも言えなかったり ね、
確かにね、
家族の間で結構大きな問題の割には外に出せないっていうことがたくさんありまして、まあ、そういう時にちょっと声かけていただければ、あの解決できるってことではないですが、まあ、あの何かしらのヒントとか解決の道筋のご案内くらいはできるんじゃないかなっていう、まあ、気軽なご相談場所っていう感じですね。
そうなんです、はい、具体的には活動内容としてはどういうことをされてるんですか。はい、
そうですね、今申し上げたようなのご相談の窓口ということと、あとはまあどうしてもそれに付随して出てきます、飼い主がいない、まあ、猫とか飼えなくなっちゃったワンちゃんとか、そういったものの、まあ、やむを得ない場合は保護、それから里親さんを探すということですね。で、あとは、まあ、あの現代社会って、あの昔とちょっと犬猫の飼い方が違うんです。どうしても昔と変えてこないとやっぱりね、いろんなところに不具合が出てきてしまう。でそれに関して、じゃあこういうふうにしたらいいんじゃないかな、現代はこういうふうにするとうまくいきますよっていうような、あの義務も含めまして、飼い方のご提案とか、まあ、よく迷子になっちゃったんですけどとか、保護したんですけどみたいなのの、まあ、ご案内とかね、情報発信って、うん、まあ、大体そんなようなところを主にしております。
飼い方の違いって、はい、例えばどういうところがあるんですか。
そうですね、あの昔は猫とかっていうと、まあ、ご飯に味噌汁かけて活動していいんじゃないかとか、ね、いやっていうのとか、まあ、一番大きな違いは、はい、まあ、外で飼わないということですね。はい、
確かに、はい、そうですね、
そうなんですね。とか、あの外で飼うことによっての、まあ、病気のリスクとかから、今あの個々のお家でお庭を大切にされてたり、昔のようにこうボーダーが曖昧じゃないんですよ。お家とお家の境目がきっちりしてる。でその中で外に自由に歩き回る子が起こすいろんな問題ですとか、うんうん、まあ、あの避妊去勢をね、もししてなかったら、まあ、外でどんどん増えますよね。そういった問題、あとはあるいは犬なんかでも、昔からの日本犬じゃないですよね、今いっぱいいるの。
確かに。
そうしますと、もう毛の質も違いますし、性質も飼い方も別の種類じゃないかっていうくらい違うんですね。そういったものの、まあ、あのいや室内犬をたまに見かけるんです。飛騨のこの地で外で飼っておられるみたいなね、犬は外だみたいな、勘弁してくださいみたいなことになるんですがまあでも皆さん悪気でなくて知らないということが一番あの発端になってますので、少しずつでもね、あの、はい、その辺を知っていただけたら、家庭の中でいろんな起こる問題事とかね、ご近所のトラブルも減るんじゃないかなっていうような、まあ楽しくね、幸せに飼っていただきたいなっていうことが、はい、ね、一番の願いなんですけれど、
ね、あのペットって本当に癒しの存在ですので、
そうなんです、
はい、せっかくなら本当に、ね、トラブルなく、うん、みんな、ね、
そうですね、
あの癒しの時間を楽しみながらということで、はい、
そうですね、あの飼ってあげてるっていうよりも、あの受ける、ね、気持ちの、あの温かさとか深さも違いますし、うん、できればストレスなく飼っていただきたい。
確かに本当にそうですね、
はい、そういうところですね、
はいはい、最近の情報としてはどんなことがありますか。はい、
そうですね、やはりあの最近って、まあ、昔からですけれども、富に最近目につきますのは、やっぱりあの捨てる、 息ですね、それがある地域に集中するんです。
あ、そうなんですか、
はいはいはい、具体的に申し上げますとまたそこに行っちゃうと困るので、うんうん、ちょっとここでは申し上げられないんですが、うんうん、どうしてもね皆さん考えることが一緒のようで、地域性があって捨てられる場所って大体決まってくるんですね。
へー、
その近所の方っていつもそれを目にする。で、捨てられた子の末路っていうのは、猫は自然の生き物ではないので人間と共生してきた生き物なので、特にね人の手がかかった子は自力で生きられないものですから、衰弱して本当に悲惨になった状態で亡くなっていくとか、犬も引かれちゃったみたいなのを常にその地域の方が何とかしなきゃいけない、うん、そういった問題が顕著になってまして、あとはご病気ですとかね、そういうことで飼えなくなったけど、ご本人にとっては心の支えであるにもかかわらず、どうしたらいいか分かんない、行き先がないというようなことが非常に問題になってますので、はい、で、地域的にはねパトロールを強化していただく、警察の方にも届け出てパトロールを強化していただく、あるいは今罰則規定がありまして、動物愛護法というような、ものも変わってきまして、みだりにね殺傷殺したり傷つけたりすると、懲役とかね200万円以下の罰金とか、はい、であと虐待とかね捨てるってことに関しても罰金刑がつくんです。でそのくらい社会的にもこれはいけませんよっていうことになっているという認識がまだね行き渡ってないのかなっていうことを思います。
でも罰則が設けられるぐらい息が多くなっているってことですよね、
はい、そうですね、罰則を課さなければならないってことはその根底にものすごい数 の、 問題があるということですので ね、 ね、はい、
やっぱり病気とか、家庭の事情でっていうような理由が多いんですか、その息の理由としては、
そうですね、なぜかって言いますと、やっぱりね飼えなくなっちゃう理由とかっていうのがあるんですが、息の第一原因はその家庭の中でその子が居場所をなくすってことなんですよね、はい、ということと、もう一つは思わず増えちゃったっていうこと、これが2本柱だと思うんですが、犬なんかの場合は高いお金出して買ってきたりしますよね、なのになんで捨てるのっていうと、やっぱり将来の家族設計ってものをよく考えて飼っていただく、しかもそのタイプ、自分の家庭に合ったタイプの犬猫を選んでいただくっていう時点がまず本当に入り口なんですが、その情報をたくさんご自身の中に入れていただいて、例えば大型犬が向くのか小型犬が向くのか、例を挙げますと小型犬って可愛くて簡単だと思われがちなんですが逆に難しいんです。
へー、
はい、神経質ですのでね、そういったようなことをしっかり情報を得た上で飼うということと、寿命がかつてより長い、15年から20年生きる、
そうですよね、
はい、なので人間のライフサイクルも当然変わってきますね。
そうですね、
はい、非常に結婚ですとか出産に関わって飼えなくなったわとか、おじいちゃんおばあちゃんが亡くなって飼えなくなったわとか、不慮のことは仕方ないにしても、想像のつくライフサイクルというものをよく考え合わせて選んでいただくっていう、迎えていただくっていうことがまず重要になってきます ね、
本当ですね、
はい、
で
そういったこととか、あとは犬種によるとか、猫にもピンからキリまで性格ありますので、手に入れられるときにその元の方によく情報を確認していただく、でショップさんでは必ずそういうことを説明することに規定がなってますので、必ず教えていただけるはずですので、よくよく聞く、うちはこんなんですけどこの子いいんやろかってね、ちっちゃいお子さんがいるけどこんなでっかいやついいんやろかとかね、はい、そういうことを十分、
そうですね、
はい、聞いていただくってことです ね、
ですね、今可愛いからっていうことで安易に、購入されたりするのではなくて、やっぱその10年後、はい、20年後のことを考えてっていうことで、
は
い、よく考えた上で家族として迎え入れていただくのがいいかなというふうに思います ね、
すね、はい、思い込みの違いで犬は賢いって思ってらっしゃるんですけど、皆さんね賢いんです。ただ自分を守るために賢いので、人の都合のいいように賢く生まれついているわけではないので、それは人との暮らしをね上手に教えていくっていうことがとっても大事なんですが、それってコツも手段もスキルもいるので、はい、その辺がねもう少し広まっていけばいいんじゃないかなって思ってます、
はい、時間の方もそろそろね、はい、差し迫ってまいりました。最後は、マイクロチップ迷子用のこちらだけちょっと告知をお願いします。
はい、はい、 迷子の時に迷子札とか迷子札って取れちゃうんですけど、うん、マイクロチップを装着するってことが最近、はい、ショップさんで買われた時もあるんですが、チップに関しては入れただけでは有効でなくて、
はい、
ご自分でまた登録をしていただくっていう一手間がいるので、これ忘れてるためにマイクロチップ入ってるのに、有効じゃないってこともあるので、
はい、
ちょっとご購入される時とか ね、 よく、はい、確認をしていただければなって思います、
はい
はい、
マイクロチップの登録が必要と、
登録必要なんです、装着プラス登録ですね、
はい、登録が必要と、はいはい、いうことになるんだそうで、はい、この作業もぜひお忘れのないようにしていただきたいと思います、はい、そして最後はイベント告知になります、は
い、そうですね、
はい、
譲渡会というのを私たちやらせていただいてるんですが、
はい、
今のところ決まっておりますのが、
はい、
今月7月の31日クラヤペット&ライフ様にて、譲渡会、うん、それから、16日明日から31日まではご家庭で、ね、ご不要になりましたペット用品なんかの支援物資も受け付けております。
あ、
はい、で9月には24、はい、25連休になると思うんですけれども、ジャンボ荒木古川店様にてこちらでも譲渡会と、物資の受付をさせていただいております、
はい
はい、で詳しいことはまたおいおい出していくんですが、ホームページでもふっこひだとして検索させしていただくと、ヒットしてきますので、またそちらの方でもご確認いただけたらなと思っております。
はい、はい、もふっこひだ、ひらがなになります、はい、
ひらがなですね、
はい、検索してください、
はい、
そして電話番号も教えてください、
は
い、
代表としまして、
はい、
090-2345-9634、 こちらの方にお問い合わせいただいてもご案内することができますので、はい、またお困りのことがございましたら、
そうですね、
はい、
はいはい、はい、お気軽にお問い合わせください、
はいはい、
そしてまずはホームページの方を、ね、ご覧いただけたらと、
ね、
はい、はい、いうふうに思います、
はい、
ということで今日のこの時間ですが、もふっこひだ、けさまる、さとみさんにご出演いただきましてお話しいただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
高山防災ラジオをご存知ですか？緊急地震速報などの防災情報や行政、学校などの情報を自動的にスイッチが入り放送するラジオです。高山防災ラジオについては紺色のポスターが目印、町の電気屋さんへお申し込みください。